人が許され神の子となりたる我が魂の喜び比べうるものなし日もすがら明しせん夜もすがら主を褒め見救いは絶えない見救いは屈しと主にまた従い安き絵師我が右天津屋の歌声響きくる心地す日もすがら明しせ夜もすがら主を褒め見救いは絶えない見救いは屈しと主のものとせられし我が御子そ日もすがら明しせ夜もすがら主を褒め見救いは絶えない見救いは屈しとyou
天のお父様、感謝します。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。今地上で私たちは心を合わせてお願いいたします。イエス・キリストの御名でどうかこの時聖霊の恵みによって導かれ、そしてあなたが私たちに語りかけたい真理の御霊によるメッセージが注がれますように、どうぞ助けてください。感謝します。私たちの霊の目が開かれて、御言葉の光が私たちの心を照らしますように、イエス・キリストの御名でお祈りいたします。アーメン。最近ですね、他のことで調べていた時、たまたまある牧師の YouTube がこう画面に出てきまして、インターネットで調べた時ね、そしてそれをちらっとこう見ていて、それは終わりの時に関して反キリストと観難みたいな主題についてだったので見てました。その牧師さんが言っていることで、これから起ころうとしていることのシナリオとしてですね、まずいくつか挙げたんですけど、まず挙げたのが反キリストの台頭、反キリストが出現するということでした。まず第一にそれを挙げたんですね。それ僕それを見た時に、どうしてって思ったんですけど、なぜなら第2テサロニケの2章3節4節ですね、そこにはまず何が起こる、廃墟ですね、じゃあそこを読んでみてくれますか。第2テサロニケの2章の3節。
どんな手段によっても誰にも騙されてはいけません。まず廃墟が起こり、不法の者、すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないのです。
はい、そうですね、まず廃墟が起こるって言ったんですよね。ですから何もその方は廃墟についての言及しなかったんですね。すぐその後にアンチキリストが、反キリストが現れるから観難期が始まるんですよね。 なんじゃない、私を神だと、自分は神なんだと言うでしょ、うん、そして偽り預言者がこの人の像を拝まないと、うん、みんな殺させるというのが、それは観難ですよね、うん、迫害が始まるわけです。大観難期っても言われてるんですが、でもその牧師さんが言うには、教会はそれを通りませんから大丈夫ですって言うんですね。観難期は教会を通らないと、その前に敬虚されるということだったんですね。これだとパウロが何度も言っていることとちょっと違いますよね。その第2テサロニケの2章のところで、まあ、私もこれ何度もね話して、私のこのここにいるあなたたちもそうだし、オーディオを聞いている人たちももう何度も聞いてるかもしれませんけども、でもパウロ自身がですね、私があなた方と一緒にいた時何度もこれらのことを言ったことを覚えてないのかって言ったんですね。だからパウロも何度も喋ってるんだと思ってね。で、彼がそれを喋っているのはやっぱりそういう順序があって、でまず廃墟が起こるよっていうことは第一番に来るわけですよね。でもなぜ廃墟のことを全然言わなかったかっていうと、これがその関係あるんですよね。観難期を通過しないと、つまりイエス・キリストの名によって迫害を受けるんだけれども、この聖書によれば、マタイの24章とかマルコ13章ルカ21章、みんなそういうことを書いてますよね。私の名によってあなた方は全ての人に憎まれるとかね、そういうことを書いてます。そして人々は殺すとまで書いてますんで、それは観難です。まず廃墟のことが起こる。なぜ廃墟かというと、まあ、私たちが学んでいるルギンビルさんの絵では、困難を通過して迫害を通過した時にある人たちは信仰を捨ててしまうということなんです。何だっていいじゃないかね、もうイエス様信じてるんだから、ね、永遠の命あるんだから。いや、イエス様ご自身も前もって話しておくってね、彼が通過すること、羊飼いが撃たれること、羊が散り散りにされること、前もって話してもらうことは助かりますよね。神様がそう前から話しておいてくださってたんだ、そして神の御心にあってこれが許されてるんだって分かるから、もっと平安がありますよ、実際に起こった時でも。それ分かってたから通過しないということではないんだけれど、神様がそれを許されて、そして神の御心に沿って起こっているんだと、私たちは愛のうちに前もってそういうのを諭され、何度も教えてもらっているということは、これをあなた方が通過するんだよと、これは神様のご計画のうちに私たちを備えてくださろうとしている神の安易なわけですよね。ですから最も困難なことのために、神様が私たちを備えるために前もって語ってくれた。パウロも何度もあなた方に話したことを覚えていないのか。で、それはその観難、これユダヤ人だけじゃないですよね。テサロニケというのは異邦人たちの教会です。もちろんユダヤ人も何人かいたと思いますけど、異邦人に語ってんですよ。で、私たちはって言ってるわけです。で、これどうやってそれが終わるかっていうと、来臨の輝きによって、不法の者、滅びの子、アンチキリスト、悪魔の子、これが滅ぶわけです。で、来臨 に私たちの際に私たちは手に挙げられるわけ、つまり来臨までこの者の像を拝まないと殺されるという状況の中にいるわけ。それが終わるのは来臨の輝きによって、主の息、口から出る息によって滅ぼされてしまうわけですよ。ですから、その時まで生徒の忍耐っていうのがあるわけです。
そうですね。ね、まず廃墟が起こりって、
はい、
そういう迫害で廃墟する人もいるだろうし、今すでに、まあ、若い人たちで、の中での、うん、宗教離れっていうのがすごく進んでて、まあ、アメリカの大学とか、まあ、日本の大学とかもそうだと思いますけど、 クリスチャンのであるっていう人がすごく少なくなっていて、うん、やっぱり学校自体で聖書禁じられていたり、あのそれ礼拝することやそういうことが禁じられてたり、
そうですね、
そういうことでもうやはりこれの廃墟っていうのがもうすでにどんどんどんどんこう起こってきているんじゃない、うん、っていますよね、
うん、一方ではヨーロッパとかで新興不幸が起こってるとかいうそういうニュースもね、
あ、
まあうん、ありますけどね、うん、あのつまりどういう人たちかというと、うん、まあ、私が見た記事ですけど、うん、それはニューエイジとかそのリベラルなムーブメントが、うん、その彼らのそういう教えっていうかね、うん、そうしたことの中には答えが見出せなくて虚しい、ね、うん、自らを神のような存在として話していても、うん、そこの中にね自分たちの主張をしていることの中に、まあ、自我っていうのか超自我とか、まあ、いろんな言葉言ってるかもしれませんけれど、その主張の中に、真の喜びを見出せなかった人たちが、うん、聖書とか教会に答えを見つけようとしている動きがあるということもあります、
ね、
まあ、神様はいろいろなこの状況さえもね使って真の答えを探している主の羊たちは主のもとに行くでしょうし、
うん、
一見囲いの中にいるのにと思えていても、うんうん、彼らが出て行ったのは初めから、うん、私たちに属してなかったからだというね、
うん、
ただ他の理由で社交上とか、うん、そういう面でつながりがあったかもしれないけれど、うん、都合が悪くなって離れていくという、うん、つまりもともと主イエスキリストへの信仰のゆえに信仰を告白していたわけではないという人たちもいると思いますね。ちょっとさっきの続きですけど、うん、第一テサロニケのですね、4章の15節16節、はい、読みましょう。第一テサロニケの4章15節と16節、はい、どうぞ。
私たちは主の言葉によって言うが、生きながられて主の来臨の時まで残る私たちが眠った人々より先になることは決してないであろう、うん、すなわち主ご自身が天使の頭の声とラッパの鳴り響くうちに合図の声で天から下ってこられる。その時キリストにあって死んだ人々がまず最初によみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと共に雲に包まれて引き上げられ、空中で主に会い、こうしていつも主と共にいるであろう。
だからあなた方はこれらの言葉を持って互いに慰め合いなさいとありますね、うん、ですからこの主ご自身がやって帰ってこられる来臨再臨ですね、その時に生き残っている私たちがこの先に亡くなった人たちがよみがえる、スカイラと共によみがえるんだと言うんですね、でこれを慰めとしなさいって言ってるわけです。
そうですね、
で私たちって言ってるわけですよね、うん、でこれ誰に言ってるかというとテサロニケの人たちに言ってるんです、うん、テサロニケギリシャにある異邦人の教会ですよ、う
ん、
はい、ですからユダヤ人だけに限定するのはおかしいです、
うん、
ですからこれつまり来臨までというのは、その先ほどの繰り返しになりますけれども、第2テサロニケの2章の8節、第2テサロニケ2章の8節、
はい、
その時になると不法の者が現れる、この者を主イエスは口の息を持って殺し、来臨の輝きによって滅ぼすってありますね、うん、つまり来臨の時に不法の者、うん、アンチキリスト、
うん
ね、このアンチキリストのもとに信者は迫害を受ける観難期なんです、
うん、
くれます。そしてその時まで、来臨の時までイエスキリストを信じる者、異邦人の教会、異邦人の信者もそういう迫害を受けるということになっているわけですよ、
うんうん、
ね、私たち戦いを意識しないと、戦いにその戦闘にふさわしい心構えっていうのができないですね、
うん、
今平和だ無事だって言ってると平和ボケします、
うん、
どんなに優れた戦闘員でも、
うん、
今リラックスしていていいんだよってね、戦いなんか何も忘れたっていいんだって思ってる人は、
うん、
ガードが下がりますね、 そういう時に
御言葉もこう真剣に向き合わなくていい、いいかなって思っちゃう。
そうですね、はい、そして、うん、いろんなことがですね、こういう目を覚まさせるような、えぇ、ー、って思わせるようなことっていうのはね、聞きたくないですね。今楽しもうとしてるのにまたそんなことはってね、何を聞いてたいかっていうと、耳障りのいいことを語ってくれる、耳障りのいいことを聞きたいんですよね。大丈夫大丈夫、ヘバダブチだ、救われたんだから、恵みだからね。神の怒りはあなた方に下らない。いや、神の怒りは誰に下るかって言ったら、ヨハネ3章36節ね、従わない者には神の怒りが下るってありますよね。それは前勉強しました。ヨハネ3章36節、はい、前の復習になりますけれど、
はい、御子を信じる者は永遠の命を持っているが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。
はい、もちろん私たちは従うべきですし、イエス・キリストの贖いによって恵みによって救われた者たちは、私たちはその罪のために愛のゆえに犠牲を払ってくださった方への愛の表現として罪のうちにとどまっているべきではないですよね。とどまりたくないです。私たちをあがなってくださった主を喜ばせたいと思うのが普通ですよね。そしてそうすべきです。ローマの12章の1節2節ですね。
兄弟たちを、そういうわけで神の憐れみによってあなた方に進める、あなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさい。それがあなた方のなすべき霊的な礼拝である。あなた方はこの世と妥協してはならない。むしろ心を新たにすることによって作り変えられ、何が神の御旨であるか、何が善であって神に喜ばれ、かつ全きことであるかをわきまえ知るべきである。
はい、これいつもねチャレンジですよね。これは本当に神に喜ばれることなのか、全きこと、神の目の前に、全きことなのかっていうのをね、よく吟味すべきです、ね。まあどうだっていいやっていうのはね、一時的には解放かもしれないけれど、肉的なものですよ。一時的なものです。真の喜びと平安と、そして神からの祝福というのは、主の御心を尋ねて、そして神に従うというところの中にありますよね。あがなわれた者たちっていうのは、今度は私たちはその恵みによって受けたあがない、永遠の命、いただいたものをですね、本当に自ら進んで自分自身の体を神に捧げる、ね、この中にますます祝福と恵みの人生っていうのがあるわけですよね、はい。でも私たちを肉的な思い、そして以前の罪の生活に引きずり下ろして、まあそれでいいやね、そこに溺れさせて、そして目を閉じさせてね、そんな難しいこと考えなくてもいいというふうに、あるいは偽りですね、偽りの惑わし、偽りの平和だ無事だ、これは悪魔の策略です。テモテ第2の手紙の4章読みましょう。1節から5節まで。
神の御前で、また生きている人と死んだ人を裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国を思いながら、私は厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳に心地よい話を聞こうと、自分の好みに従って自分たちのために教師を寄せ集め、真理から耳を背け、作り話にそれていくような時代になるからです。
まあ、そういう時代になってますね。大丈夫、観難は通過しないというね、という 偽り、そして人の耳には耳障りがいい。そうだよな。先ほど分け合ったローマ12の1とか、そして生徒の忍耐、ね、そして患難の後主は帰ってこられる、ね、そして患難が終わるのは主の来臨です。主の来臨の輝きがその不法のものを滅ぼすとありますので、その時まで私たちは生徒の忍耐が試されるってありますので、そういうことなんです。これは一体何のためかっていうと、ちょうど今テモテの第二の手紙の4章のその最初にあったように、神の御前と生きているものと死んだものと裁くべきキリストイエスの御前で、キリストの出現とその御国と思い厳かに命じるって言ってるんです。それがどんどん近づいてくるときに、耳障りのいいことを話して大丈夫、あなた方は患難を通過しないとなどというような偽り教師が現れると言ってるわけです。ですからそのようなことに惑わされてはいけない。人に惑わされないように気をつけなさいっていうのはね、終わりの時に備えるためのまず第一にイエス様が語っておられることです。私たちがね、どんな困難でもね、私たちが乗り越えることができる、主に対して忠実でいれることができるのは、どんな困難の中でも神様の導きに波長を合わせるなら私たちはやれるんです。やり遂げることができる。なぜなら神様は私たちに耐えられないような試練に合わせることはないばかりか、試練と同時に逃れる道も備えていてくださるんですよ。一人一人がどういう存在であるか分かっていて通過させるんです。患難期も同じです。でもそれは非常に困難なものなので、細やかな指針を与えてくださってるんですよ。それに対して注意払わなくてもいいですっていうのはね、患難について書いている、黙示録についている、それ読まなくてもいいって言ったら、神様が意図してくださっているその本当の恵みですね、この時はこういうふうになる、次はこうなる、ね、そういう時刻表をあなたなくして旅できますと言っているようなもんです、ね。ですから耳障りのいい教師の言葉に溺れてしまってはいけない。本当にこの悪しき日にあたって固く立つことができるように、真理の言葉をしっかりと学んで聖書の言葉に根ざして歩むべきです。私たちはちょうど
深く聖書とか読んでないと見逃しちゃって、
そうですよね、
するし、大切な、ポイントをずれて学んでしまったりとか、
そうですね、
あるなって思いますね。
神様がせっかく提供してくださっている救いっていうか、そして導きに対してですね、その真理の中に答えを生み出すんではなくて、いやそれは嫌だな、ね、その真理に対する愛がないと、神様は、つまりその真理、神が提供してくださっている真理を拒むと神は惑わす力を送られるってありますよね。なぜならそれは、なんでひどいんだろうではなくて、私たちは真理を拒んでいるので、そして惑わしを求めているわけです。耳障りの良い、ことを語ってくれる教師を求めているのは自分たち自身なんですよ。だから求めるものを、
ラオデキアの教会っていうこと、
まさにそうです、まさにそうです。ですから私たちがそういうふうなことに陥ることがないように、熱心になって悔い改めて、神様は私たちが求めるなら、この惑わしから解放されて、そして真理の道を私たちは歩むようにしてくださいます、ね、真理のもとに来ようとしていた時、妨げたのは宗教指導者たちです。
今日ちょうどあのマタイの7章読んでたんですけど、
はい、
そこにあの偽り預言者のことが出てきて、
ね、
イエス様が偽り預言者に警戒せよって言ってたんですよ、
はい、そうですね。
で偽り預言者で、あの旧約の時代も偽り預言者がいたし、
はい、
神の御心に従うことを勧めるのではなく、耳障りの良いこと、人が聞きたいこと、王様の聞きたいことしか言わない、
はい、
うん、で神様の思いを言わないでっていう、そういう偽りの預言者っていうのが出てきてましたね。そしてこれは本当に偽り偽預言者、偽り偽預言者だ、偽預言者って書いてありますね、
はい、
この新海薬では、うん、彼は羊の衣を着てあなた方のところに来るが、内側は貪欲な狼です。であなた方は彼らを身によって見分けることになります。良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結びます。
アメン
書いてあって、イエス様は主よ主よというものが皆天の国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのですって言って、その主よ主よっていう偽預言者たちについて、うん、あの警告されたと読んだんですよ。じゃあそう、何のために教師として立てられてるかっていうことを考えると、ちょっと本当に死を恐れる気持ちになりますよね。
アメン、
うん、
真理を語る人っていうのは本当に少ないですよね、うん、これで思い出すのはエレミアなんですけれども、エレミアはこのエルサレムは滅びますね、そういうの警告のメッセージを伝えましたけれども、それ聞きたくない、王様と王様の取り巻きたち、そして宗教指導者、偽り預言者たちこぞってエレミアはなんてひどいことを言うんだ、ね、私たちのみんなの士気を下げている、ね、恐れさせている、ね、いやそうではなくて、神がエレミアと共にいて、その国の人たちに警告を与えようとしていたわけですね。そして災いに遭わなくて済むように導きを与えていたわけです。その時は、まあ、バビロンの首輝きを追いなさいというね、普通では考えられないようなこと、もちろん戦え、神が共にいるんだから、ね、大丈夫って、ね、そういうことを語ってくれるはず、でも真の預言者はエレミアだったわけです。この個人、そしてそばにいて助けてくれたバルクが、初期がいたわけですけれども、他のすべて の, その王の取り巻きたちは皆勝手に預言していたわけです、うん、そしてまたイエス様が地上におられた時も、当時の権威持っている教会指導者たちはこぞって外れていた、ね、ほとんどがね。そしてその聖書の言葉が預言しているイエス様ご自身、メシアを十字架につけるようにさせたのも彼らですね。いかにこの世というのが、この全世界を惑わす年を得た蛇のもとにあって惑わされてしまっているか、ね、その悪魔が誇っているように、この世界は自分に任されているからって言ってね、まあ、それ宗教界も全く同じですね。サタンの計画のもとにそうされているんで、うん、ですから人に惑わされないようにって言ってます、うん、そしてもし私たちの心が本当に神様に向いて、うん、イエス・キリストの愛、ね、私たちを救うために来てくださったこの神の愛を信頼してですね、うん、必死になって主よ、あなたの真理を示してくださいってね、一人一人が人ではなくてイエス・キリストにつながることを神は望んでいるんですよ、ね、人から目を離して、組織から目を離して、なぜならみんなこの来臨するというのは神様ご自身がいらっしゃって、イエス・キリストがいらっしゃって、その前で自分の人生を言い開きするんですよ。それは誰を通してでもなくて、イエス様ご自身に 言い開きするのはあなたです、
うん、
で今あなたが神様との関係を修復する、
うん、
できます。イエス・キリストが取りなしてくださっている、
うん、
イエス・キリストが贖いの技を終えてくださっているんです。だからできるんです、一人一人が、
うん、
誰かを通してじゃなくてイエス・キリストを通してあなたができるんですよ、
ね、
他の大祭司でも牧師でも、うん、ね、ないんです、そうじゃないんです、
うん、
はい、だからそれを今、うん、そのチャンスを与えられているわけです、
うん、
お祈りしましょう、
うん、
アーメン、感謝します。あなたは私たちから決して遠くない。私たちが熱心に求めるとき、あなたは答えてくださいます。感謝します。あなたは人を語り見られることなく、へりくだってあなたに呼ばわるものに答えられます。どうか一人一人今これを聞いてあなたに向かい、そしてあなたに祈る人たちの祈りを聞き入れてください。そしてどうか真理の御霊である聖霊が一人一人を真理の道に導いて、イエス様、あなたが語っておられた言葉を思い起こさせ、すべてのことを教えてください。主よ、あなたの恵みをこの件、このことについてもお与えください。イエス・キリストの御名でお祈りいたします。
アーメン。